兄の叫び。
4日後に言う？それ。
DJ 山の兄の叫び。はい、どうも皆様こんにちは、 DJ 山です。はい、今回ですね、初、兄の叫びっていうのを、やってみたんですが、これはですね、先日、うちの家族に、僕最近結婚したので、その嫁さんを紹介する場を設けたんですね。で、僕その10歳上に姉がいて、5歳上に兄がいるんですけど、しばらく会ってなかったんですよ。僕が、年末年始とかそういう大型連休の時に休めない仕事なせいもあって、こう家族の集まりに行けなかったり、して、で、姉も兄も結婚して今子供がいて別々で暮らしてるので、こう家族が一堂に集まるところに僕がいなかったりとかで、本当に会ってなくて、多分2年ぐらい会ってなかったと思うんですよね。本当に全然会ってなくて、でそんな状態でいたので、なんかこう、まあ別にね、だからといってこう、もともとすごく仲いいがいい兄弟でもなかったから、わざわざこう連絡するみたいなこともなく過ごしてて、でこの間、いよいよじゃあ結婚をしたから、うちの嫁さんを、家族に会わせようって思った時に、連絡をしたんですね。久しぶりに兄に連絡をして、連絡をしたのが、2月の26日だったんですよ。で、入籍したのが2月22日ですよね。で26日に、ちょっと先日入籍をしましてと、でちょっとみんなで集まる機会を設けたいんだよねって話をして、で僕のお兄さんが、その兄が都内で居酒屋やってるんですよ。個人の居酒屋を経営してて、でその兄ちゃんところを使えないかと、その貸し切りで家族の集まりに使えないかなっていう話をしたら、あ、おめでとう、いいよっていうことで、話を通してくれて、で当初はその4月頭に集まろうってふうにしてたんですけど、ちょうどもうまさにこう緊急事態宣言に入った時だったんで、やっぱやめようってなって話が流れてたのを、ついこの間7月の頭にやっと集まることができて、そこで話してたら、兄が、さって入籍した話って当日言わないっていう風に言われてで、あ、そう言われればそうかと思ってなんか本当に仲が悪かったわけでもないけど、言ってしまえば疎遠みたいな感じになってたわけですよ。で会わなかったからこう連絡を取るタイミングもなくて、で入籍はしちゃって、で入籍をしたからには、あ、やっぱ紹介しないとなって思ってからの連絡だったから、ちょっと4日経っちゃったんですね。でも兄からしたら、だってお前弟が結婚した話をなんで4日後に聞くのみたいな感じで、相当興奮してて、なんかその日も、毎日営業してるんで、兄貴の居酒屋は、その時来た常連さんに俺文句言ったもんって、聞いてくださいよ、今日弟から連絡来て入籍しましたって、普通そういうの4日後に言いますってすごい文句言ってて、で、あ、そうかそうか、ごめんごめんなんて言ってたんですけど、それまでこう一切連絡をすることがなかった兄に、姉はこうちょこちょこ実家に帰ってきてるというタイミングで会ったりとかはしてたんですけど、兄は本当に会ってなかったので、なんかこう、そのうち親が言うだろうぐらいの感じで、自分からこう言うのもなんかこう気恥ずかしいじゃないけど、久しぶりすぎてなみたいなところもあったから、ちょっとしなかったんですけど、そう言われて、あ、 確かにそうだなって思って、で、まあ、その時本当に全員集まったんですよ、うちの両親で姉の旦那子供2人で、兄の嫁さん子供2人で、うちの夫婦って本当にその山田の一族が全員集まったんですね。でもう本当にそれこそ兄の2人目の子供なんてその時初めて会ったぐらい、会ってなかったんで、こんだけの人数で集まったっていうのは本当にもう初めて、だっていうぐらいの集まりをやって、まあ僕もね、その独身でいた頃とかは、まあそれこそ一人暮らしなんかしちゃってたら、もうその家族っていうものに対してあんまこう興味がなくなっちゃうというか、ね、もう自分一人の世界になっちゃうから、そんなにこう両親みたいなことを顧みなかったりとかね、兄弟を顧みなかったりしたんですけど、いざ自分がこう結婚をして嫁さんができて家族ができてってなると、なんかこう家族というものに対する考え方みたいなものがまた自分の中で変わってきて、その自分の嫁さんとか、そのこれから生まれてくるであろう子供のことだけじゃなくて、その両親、兄姉、その家族全員をやっぱりこう大事にしたいなっていう風に、まあ、この30歳にしてまだこうなんか心の成長というか、まだまだ自分がこうガキだったんだなというか、いう風に思って、でちょっとまあ、反省しつつ、まあ、これからはちょっと改めていこうと思ったんですけど、そのためにはちょっと今の仕事ではきついなと思って、その今の仕事が販売業なので、まあ、大型連休とか、まあ、ゴールデンウィーク、お盆、年末年始とかっていうところで、そのどうしても頑張んなきゃいけないっていうのがあったので、ね、休みが取れなかったんですけど、ちょっとこれを機に考えていかなきゃなということで、今ちょっと転職を考えているんですけど、まあね、まあ聞いてる方いろんなね、環境でいると思いますし、まあこれでね、僕が家族大事にしろよなんてね、急になんかお前いつからそんな偉くなったんだって感じなんだ、いうこともねできないですけど、まあやっぱり身の回りの人を大事にするっていうのはやっぱ大事だなっていう風に思ったんで、まあなんか聞いてる人に少しでもこれが届けばいいなという、感じなんですけども、一旦今日は、CM 行ってから、今回もフリートークで行こうと思います。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。この番組は In Reality the Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りします。
Music Zero チャンネルオーディション2020開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2020年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、改めましてよろしくお願いします。 DJ 山です。まあ、今回も、フリートークに、入りますが、今回ちょっと動物の話をしたくて、この間ちょっと、家の近くのショッピングモールにこう出かけて、ショッピングモールってペット屋さんあるじゃないですか。でそのペット屋に入って、こういろんなね、あそこにいる動物って、まあ犬猫なんか特に赤ちゃんじゃないですか。でものすごく可愛くて、で僕昔 あのインコ飼ってたんですけど、ね、インコとかもやっぱり一回飼ったことあると、すごい可愛くて、すごい臭いんですけど、すごい可愛くて、もう動物見てるだけでも癒されて、で嫁と行ったんですけど、そのまあもし仮にね、その子供がどうしてもできないってなったら、その代わりになんか動物飼おうかなんてね、まあそれこそね、なんかそれを本当にこう人間の子供のようにしちゃったら半分病気みたいな感じになっちゃうけど、まあね、その望んでもできなかった子供の代わりに二人で何か共同して育てるものっていうのが、まあもしそんな状況になっちゃったらね、あってもいいねなんていう話をしてたんですけど、その反面動物ってやっぱり人間と違って意思疎通ができないから、ちょっとこう怖いなって思うことがあるんですよ。やっぱりなんといっても、もともとは野生の生き物ですから、まあ赤ちゃんのね、犬とか猫だったら、そもそも生まれた時に人間が目の前にいるから、そんなことにはなんないのかなとも思いながらも、やっぱり子犬から育てた犬とかにね、噛まれてる友達とかも見たことあるし、やっぱあいつらってね、小柄に見えて人にはない武器を持ってるじゃないですか。牙であったり爪であったりっていうのがあるから、そういうとこの、油断みたいのは、しちゃいけないなって思うんですけど、僕の目の前に、スタッフさんがいるんですけど、このね、スタッフさんに関してちょっとこれから、呼び方をどうしようかなって思ってるところがあって、いつも僕ディレクターさんって言ってたんですよ。でも、チャイカさんの番組でプロデューサーさんって言ってるじゃないですか。でもどっちも間違ってないんですよ。全部一人でやってる人なんですよ。プロデューサーもやってるし、ディレクターもやってるし、ミキサーもやってるし、みたいな。もう全部一人でやってる人なんで、呼び方は間違ってないんですけど、なんかこう、チャイカさんの方と僕の方でもし二つを聞いてたらね、どっちなのみたいな感じになってもあれなんで、これからスタッフ T さんっていう風に言うことに、したんですけど、スタッフ T さんが目の前にいるんですけど、T さんの怖い動物なんですか？ちょっと今その、カンペ的なやつに書いてちょっと教えてもらっていいですか？何か。ゴリラ。ゴリラね。ゴリラ怖いかな？まあまあまあ。ね、あんだけの怪力だからね、怖いのもわかりますよ。まあ、なんだろう、逆にね、人間と、同じ姿であんだけね、合力なわけですから。ラッパじゃない。何勝手にしりとりやってんの？一人しりとり。終わりがないよ。もう次パンって書いて終わらして。これ以上やんないで。まだ続けてる。何やってんだろう。次は何？パン、終わった。パンで今、しりとりが終わったんですけど。じゃあパンが怖いということでいいかな。そんな話じゃないんですけど。まあ、目の前のね、スタッフ T さんは、まあ、ゴリラが怖いと。まあ、確かに、類人猿か。は、ね、まあ、それこそパンで思い出た、パン君。ね、チンパンジーのパン君なんてね、だって、あんだけ可愛いって言ったのが、人を襲ってね、もう、まあ、殺処分されちゃったのか分かんないけど、もう世に出れなくなっちゃったんで、やっぱそこら辺は、まあ、怖いのは分かるんですけどね。なるほどね。ヒグマだろう！ね、ヒグマを舐めちゃいけませんよ。怖い動物で先にヒグマが出ないのはおかしい。本当に。ね、ヒグマ見たことないのかな？ヒグマの恐ろしさ。ね、ツキノワグマとかマレークマとかっていうのは全然怖くない。多分ワンパンで勝てる。ただ、ヒグマは無理だよ。ね、僕ね、まあ、こんな話をするぐらいだから動物が好きなわけですよ。で、動物園も割と行くんですね。で、まあ、それこそその、動物園の年パス持ってるみたいな動物園好きじゃないけど、動物園にこう行った時に、僕がやることっていうのは、大型の動物の目の前に立って、こう、闘気を発するんですね。体から。これね、僕の理論なんですけど、まあ、野生動物っていうのは、その、自分に対しての、こう、敵意が向けられてない時と敵意を向けられた時では、反応が違う。 その例えば駅のね、ホームとかに鳩がいっぱいいて、鳩なんか何でもないって思ってれば足元うろちょろするじゃないですか。でも急にこう鳩を、あ、鳩だって気づくとバッて逃げたりとかするから、こう自分に対してこう意識が向けられた時に動物は何かしらの反応をするっていうのが僕の理論なんです。だから僕は動物園に行ってライオンとかサイとかの前に立って、こう俺はお前を倒せるぞっていう闘気を発するんですね。で、その反応をするのかどうか、あいつらがこいつはやべえっていう風に動くのかどうかっていうのをやるんですよ。で、まあ、これは正直成功したことはない。正直ね。その、本当にパッて見るだけ、こっちなんかいいなって見るだけなんですけど、僕からしたら、そうされて、まあ、舐められてますよね、完全に。こいつには負けねえなって思われてるけど、そう思われても、いやいや、俺勝つからって思える。サイとか、ライオンとか、カバには。ただ、ヒグマには、勝てねえ。本当に、上野動物園とかの、ヒグマのゾーンって、すごい、大きい堀っていうか、すごい上からこう、クマを見下ろす形になるんですけど、その、違うルートから行くと、その、すごい分厚い鏡張りに、同じ目線でヒグマを見れるんですよ。そのヒグマのでかさたるや。多分3メートル以上は絶対あるんですけど、もう、どうやったって勝てない。もう、この先どんな修行者って無理だなっていう風に、感じるぐらいの、クマの恐怖っていうのを感じて、ということですね、今回は、皆さんに、日本最大の、獣害事件である、三毛別ヒグマ事件っていうのをちょっと伝えたいんですけども、まあこれ結構有名な事件なんで、聞いたことある人はいると思うんですけども、まず概要から言います。ネットのちょっとまとめからちょっと拝借しますが、三毛別ヒグマ事件、とは1915年、大正4年の、12月9日から12月14日にかけて、北海道苫前郡苫前村の、三毛別、六千沢で発生した、もうなんか北海道の地名ってなんか長いですよね。あれなんですけど、まあその北海道の方、まあヒグマといえば北海道ですよね。北海道で発生した日本史上最大規模の獣害事件。で、ヒグマが数度にわたり民家を襲い、そこの村の人7名が死亡。で、3名が重傷を負った。で、事件を受けて討伐隊が組織され、問題のヒグマが、射殺されたことで事件は収束したっていう、事件で。で、この7名が死亡、3名が重傷ってなってますけど、この重傷者のうち1名は、その後に、その受けた傷が原因で死んでいるので、結果、死者は8名で、重傷者は2名っていう風な、事件なんですけども、この、事件の、ヒグマ、このヒグマのサイズ感が、もう恐ろしいですよ。推定7、8歳のオスで、体長は 2.7 メートル。で、一般的な家の天井は 2.1 メートルです。ね、今部屋で聞いてるあなた、天井見て。それよりも、60センチ高いの。60センチ高くて、体重は340キロ。で、前足の手のひらが幅20センチ。で、後ろ足に関しては30センチっていう、もう規格外のデカさなんですよ。で、そのサイズ感とかっていうのを、よりわかりやすく言うと、まあ、今天井、高さの話はしました。で、皆さん、小錦ってわかりますかね？もう現役引退して今、なんかウクレレとか弾いてる、元相撲取りの人ですけど、あの人の最高体重が285キロですよ。ね。それを、また、これは55キロか。上回った熊ですよ。恐ろしい。勝てるわけがない。さらにさらに、その運動の能力っていうのも恐ろしくて、そんだけの巨体にもかかわらず、時速50キロで走るんです。ね。ウサイン・ボルトは多分最高速度が40、 5とか46とかな、確か。その100メートルを9秒58で走った時のトップスピードですよ。だから60メートルから70メートルぐらいのちょっと出た最高速度が45キロですよ。それを上回るスピードで走れるわけです、この巨体で。怖いだろで、まあもちろん鍵爪もありますからね、もう牛とか馬なんかもうボンってもう一発で殴り倒せるぐらいのこのクマなんですけども、この三毛別、ヒグマ事件は、12月9日の、午前10時朝ですね、10時半頃に、突如として、現れます。で最初は、民家に吊るしてあったこうトウモロコシを食べに来るんですよ。で食べに来るんですけど、その時に中にこう人間がいるっつって、家のこの軒先のトウモロコシ食ってたら中に人間いるっつって、で襲われちゃうんですね。でそこで襲われて室内にいた子供と主婦が襲われて、もう子供なんてワンパンです。もう子供なんてワンパンで頭えぐられちゃうぐらいバーンって。で主婦はもう食われて持ち帰られちゃったんですね、山に。で熊の習性としてこう餌をこう雪の下に隠したりするわけです。であそうだ、これ大事な情報言ってなかった。これ12月の事件で言ってるじゃないですか。でもしかしたらみんな、え、クマって冬眠するじゃんっていうのを思ってるかもしれないんですけど、中には冬眠に失敗するクマっているんですね。冬ごもり、まあ冬眠というのは本当にこうなんていうか長い間こう眠っちゃうことなんですけど、どっちかっていうとクマの冬眠って眠りが浅いんですよ。ちょっとしたことで起きちゃうので、正確には冬眠ではなく冬ごもりっていう風に言うんですけど、その冬ごもりに失敗した、こうなんかこう餌が思うように取れずとかで、冬ごもりに失敗したクマって冬は餌がなくなるからより凶暴性が増すんですね。でそんな中にこう人間を襲って人間の味を覚えてしまったクマっていうのはやばいんですよ。皆さんが思ってる以上にこれはやばいんですよ。ね、今ね、俺ら東京にいるからクマなんかって思ってるかもしんないけど、そういう話じゃねえんだ。想像しろ。やばいクマが、まあその主婦を持ち帰って、いなくなるんですね。で、そのヒグマが、いなくなった後、その次の日にその村の住民とそのマタギ、銃でねその動物を狩る、ことを生業としている人が、連れ去られた主婦をの遺体を探しに行ったら、タビと両膝下ね、スネーとかの足首とかその部分と頭髪を剥がれた頭骨だけ、頭骨だけ、頭しか残ってなかったんです。でその夜犠牲となった二人の通夜を営まれていたんですけども、それをやってる最中にまた現れます。またで、これはもうよくね、山登りとかするときに鈴をつけてクマを寄らせないようにするってやってると思うんですけど、あれっていうのは、基本的にはクマは人を恐れるんですね。わからないから、その人というものがわからないから、その音とかがすればそっちには寄らないし、で仮に出会って襲われてしまった時っていうのは、まあクマからしたら怖えから、人間が怖えから襲ってくるんですよ。ででも一度人間を襲ったことで、あ、人間ちょろい、人間勝てるなって思ったやつっていうのはもう人間というものを獲物としか思わない。もうそうなった瞬間終わりなんですよ。だからまあよく言いますよね、人の味を覚えた獣は殺さなければいけないっていうふうに言うんですけど、だからこの時ももう味を覚えちゃったから、あそこに行けば獲物がいると。で、ヒグマがまた通夜のとこに来るんですけど、まあその阿鼻叫喚が起こるわけですよね。でまあその場にいたこう勇敢なね、男たちのその怒号であったりとか銃声とか、その もちろんヒグマが来たってことは 銃なんか持ってますよね。銃声とかにひるんで一回バッていなくなるんですけど、今度はその500メートル先の民家に現れるんです。 同じ村の中ので、これがまたね不運なことに、その村の中でその民家は比較的安全ってふうに言われてたんですね。だからその女子供がそこに避難してたんです。したらそこをピンポイントで、でもう壁なんかぶっ壊すほどの力があるんですよ。バーンって入ってきて、もうそこにいる女子供を全くって、でまたそのね、みんなこうパニックだから逃げ惑うわけですよ、クマから逃げるために。でクマってその逃げるやつを追う習性があるんですね。だからその目の前で襲おうとしてる主婦とかがいるんだけど、バーバーってこう視界の先に逃げるものがいたらそいつを追って食うみたいなことをしたりするぐらいの習性があって、でまあ結果、まあこれね、このまとめサイトにはもうそれぞれの死に様がはっきり書かれてるんですけど、これはさすがにヘビーなんで読まないですけど、まあ結果、そこでまあ食い殺されて、でまたこう森に逃げたのをこうマタギが追ってね、倒すんですけど、ちょっとこの倒した後の話は、一回 CM 行ってから話します。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、はじめまして、チャイカです。私の番組チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私チャイカがとりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかもなんて気になった方はぜひ遊びに来てね。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、ということでですね、ちょっと話しすぎましたので、この後はですね、事件のその、まあ、終わりですね、っていうのを、簡単に説明しますけども、まあ、結果そのヒグマは、仕留められて、で、解剖に回されるんです。で、解剖をしたところ、その、三毛別以外でも襲ってたっていうことがわかるんですね、胃の内容物から。分かって、でその解剖に立ち会ったそのアイヌの民族とか別の地方の人とかっていうのがいたんですけど、その人たちはそのクマを見た時点でこいつは絶対あの時その俺の娘を襲ったとかっていうのを言うんですけど、いざその腹をかっさばいてみると、その女の人が着てた着物が出たりとか、本当にそのそいつだって分かる、証拠が出たりとかっていうので、本当に今まで襲ってきたやつなんだっていうのが分かるんですけど、そこから分析していくと、熊の執着心っていうのが見えてくるんですよ。で、それ何かっていうと、まあ、最初にね、まあ、食べに来たりとかしてとか、またその日の夜とか、その直後に来たりとかっていうのがあるんですけど、被害者を見てると、まあ、子供はそうなんですけど、女性が優先的に狙われるんです。で、そもそも多分、おそらく最初の方に襲われた人とかっていうのが女性だったりとかして、その、もう女性を食い物として思うと、もう女にまっしぐらっていう、まあ、なんか頭脳というか、そういう面もあったりとかして。まあ、結果、こいつが今までの全ての元凶だったんだっていう風に、駆除されるんですけど、その事件をきっかけに、その三毛別村の村長の、息子、大川春吉さんかなっていう人がいるんですけど、その事件当時は7歳だったんですけど、もうこの事件をきっかけに、俺はヒグマを殺すっていう風に決めて、その事件の犠牲者一人につき10頭のヒグマを仕留めるっていう風な志を持ってヒグマ撃ちになるんですよ。で、だからまあ、7名が死んで、まあ、8名がまたね、プラス1名で死んだので、まあ、80頭ですよね。を、殺すっていうんですけども、生涯かけて102頭っていうのを、殺したところで引退して、亡くなった村人を鎮魂する、獣害のその慰霊碑っていうのを建立したっていう、なんかまあね、本当にリベンジというかのを果たしたっていう、すごい 物語があって、本当にこれ事実なんですけど、まあね、動物愛護みたいなことでよくそのね、人間がその動物の生くる場を追ってるんだからみたいなことを論ずる人がいますけど、やっぱり向こうからしてもこっちからしても害をなすものっていうところには変わらないから、そのいくら知能を持ってるこっちだからとは言って、そこで甘えなんて出せない、やっぱりだからよくね、その事件とかでね、ニュースとかでもね、クマが人里に降りてきて、でまあ殺しましたとかなったら、それをこうね、批判する人もいますけど、やっぱそんなこと言ってらんないということで、皆様もですね、熊にはお気をつけください。はい。じゃあ、エンディング、いきます。はい、落ち着きました。はい。もうね、また僕は反省しなきゃいけない。こういう風に、好きなものの話、まあ、ね、X-Fileの話、そのコーナーでね、話したりもしましたけど、こういう自分が、すごい話したいことを話すときって、もうテンションが上がりすぎて、喋りすぎちゃうし、それこそ、ちゃんと、ね、チャイカさんを見習って、話を練ってくるんですよ。こういう話をしようって、練ってくるんですけど、もうそこ飛び越えちゃうんですよ、テンションで。ある程度の台本みたいなの作ってんのに、もうパーンって、振り切っちゃって、若干尻滅裂になっちゃうっていう。その、X ファイルの話も、自分で聞いてて、もう、何言ってんだろ、こいつ、みたいな。あなた疲れてるのよって言いたくなるぐらいだったんですけど、まあね、これはもう、これから勉強ということでね、お付き合いいただければと思いますので、今後ともよろしくお願いします。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローを待ちしております。この番組はインリアリティドドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。それではまた次回。